デラジ第124回、私レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひさやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、
はいはい、
まあ、最近の音楽ニュースっていうことで、
お時事ネタ、
うん、いやもう別に本当にオチもなく、ただ時事ネタを話すだけなんだけど、
まあまあ、
Spotify のね、規約が変わったらしくて。
出たな。
そう。
Spotify。
私、チューンコアを、チューンコアってサービスを使っていて。
はいはい。
配信ディストリビューターっていうんですかね。楽曲を各種サービスに、で、販売するのを仲介してくれる業者ですね。
うん、
からお知らせ来て、 Spotify の規約変わりますよってネットでもちょっと話題になってて、
私もあの Twitter 新 X のフォロワーの人がなんか騒いでるの見て知りました。
その言い方しないよ。新 Twitter X、 旧 Twitter とか新 Twitter とは分かるけど、お前新 X ない言葉になってるから。
だってもうツイッターだったものが X になったんだから新 X でしょ。
だお前だけない、ない SNS やってんだよな。
もうそんなん言い出したらキリないですから。
ね、 Spotify は、はいはい、まあ、いくつかのルール変更がありますと。
うんうん。
まず年間再生数が1000未満の曲には楽曲使用料を支払わない。
1000って結構どうなんすかね。
まあなんですけど、
YouTube の、
これ
は、ね、うん、はい、
そう、 YouTube もチャンネル登録者1000未満は売り上げ
高だと、そう、収益化通らないですもんね。
通らない。まあ今は500らしいんですけど、 YouTube の方は。
あ、変わったんだ。
らしい、
うん、知らなんだ。
まあそう、まあそういうルールになったと。まあこれだとだいたい Spotify 登録されてる曲の全体の5割以上は1000再生未満らしい。
まあそうっすよね。なんか世知辛い話だけど、
そう、そもそも Spotify のとかああいう楽曲配信サイトの仕組みっていうのは、まず売り上げがあるわけじゃない、その Spotify 全体の、
そのまあ広告だったり我々がこう払った月額だったり、
そう、 そう、それをまあ Spotify の取り分取った後のこの利益をアーティストに聞かれた再生回数とか、まあ多分再生回数以外にも指標があると思うんだけど、まあ、それで分配するわけ。聞かれてる順に分配する。
なのでなんか聞かれた、まあそんな単純なものか分かんないけど、例えば全体の 1% 聞かれてる楽曲があったら、その取り分全体の 1% が支払われると。
そう。
まあ大体そんな感じってことですね。
そう。だから例えばだけど1再生でいくらって、まあ要はするに決まってないんだよ。
まあその時のタイミングの収入によるし、他の曲の聞かれ方にもよるし。
そう、まあ実態としては1再生でだいたい 0. 何円ぐらいなわけですよ、
うんうんうん、
今はね。ただそれをまあ平たく言うと、ちゃんと再生されてるアーティストにだけ分配しようよっていう。
なるほど。まあその 50% 以上の曲群に支払う、なんかその聞かれてるのか聞かれてないのか分かんない、言い方悪いけどそういう感じの曲に払うよりはもっとちゃんといい曲を出していっぱい聞かれてる人にその分多く払いましょうっていう。
そうで、もう一個の変更が、これが物議を醸してるんですけど、ノイズトラック、内容のない、これ Spotify からノイズトラックって定義づけてるんですけど、こいつらにはまあ、削除だったりとか、まあ、あとは収益化を停止するみたいな処置を、まあ、取っていくと。
ノイズミュージック、
うん、 これがねまた微妙な言葉で、これはまず何を規制したいかっていうと、なんか Spotify 上にその特にその意味のないっつったらあれだけど、ただホワイトノイズを何十秒流してるだけとか、雨の音を何十秒流してるだけとか、そういう低コストっつっちゃあれだけど、それを上げて言い方悪いけどボロ儲けしてる人がいるんだって。
はいはいはい、
まあ、それをね抑制するっていう狙いがあるらしい。ただこれがどこ何を基準にそれを決めるんだとか、
まあそうですね、
そう、そうなんか環境音を本当に音楽として表現としてやってる人はどうなるんだとか、アンビエントミュージシャンはとか、なんかいろいろ物議を醸してるらしいです。
まあそのアンビエントとか、それこそ私がやってるフィールドレコーディングの音源とも、まあ
そう
パイは小さいとはいえそれなりの需要はあるはずですもん、ね、
まあ、うん、
YouTube で調べたんですけど、その雨音とかで調べると、
うん、
その雨音って、まあ、その多分この作業用 BGM 的な感じで雨音を使ってくださいみたいな動画なんだけど、2時間ぐらいのやつでなんか1969万再生されてるようなやつとかもあるっすね。
そうだからホワイトノイズだけ
を5つや、うん、
投稿して、
まあ、
好きに何千、うん、何万ドル稼いでる人もいるらしい。
はいはい、まあホワイトノイズだけというのはさすがになんかちょっとやりすぎだけど、なんだろうな、なんか明確な意思を持って例えば雨音にしてもそういう環境音上げてて、
うん、
でまあそれなりにこう聞いてるリスナーもいて、ただしなんかそこのノイズミュージックくくられるから、まあ消されたり収益が止まったりするって可能性もあるってことですもんね。可能性というのは、まあ、なんかそうなっていく、
そうなっていく。
まあ確かにかけるコストっていう意味では、まあそれなりになんかそのノウハウが必要だっていうのは一旦置いと、まああるにしても、それでもまあ2時間録音して編集するよりも4分の曲作った方がよっぽど難しいと、まあそれはそうなんで、
まあ、まあでも
かける労力が作品の良さにつながるかともかくね、
うん、
まあ意図はわかるけどむずいっすね。
難しいよね。まあ、だからやっぱアーティストにうまくそのね還元していく抜け道をこう潰していくっていうのはなかなかちょっと難しいもんですなっていう、まあ最近のトピックでございました。
まあまあ何を音楽とするかっすよね。その Spotify が何をどういうものを音楽とみなしてるか。
そうなんですよね。なんかそんな Spotify で、
うん、
これ後にしよう。
なんか空長い。あーなんかあるんですね。
そんな Spotify でおにゃらがあるんですけど、ちょっとあの
まあそれはまた後で。
はいはい。
あそうですね。じゃあまあね、言うてもだってよ、こうこのラジオ聞いてるもうメディアラジーリスナーもう熱心にこう活動を追ってらっしゃる方々ですから、もう、
うん、
それはメールときたらその話題で持ちきりじゃないですか。
いやーちょっとね恥ずかしいですけど、もしかしたらそうかもしれない。
もうだってもう今回も4、うん、違う、そう4通来てますもん。5通来とる。じゃあもう読んできますよ。
いや申し訳ないね、ちょっとね
今回もひそやかさん会になっちゃうな。
いやーちょっとねすみません。
いきますね。
はい、
いきますね、うん、
はい、
メデラジーネームセイントヌトゥパーンかっこヌーヌ、
早いね、およびじゃねえよ。
ヌーヌヌヌヌヌヌヌかっこヌヌヌヌセインセアヌーディアンディアンヌー、
なんでヌートバーで来てんの？
ショーヘイブローがやばいでやんす。
もう終わったよ、それ。
代打で来たからヌーに任せたって思うよ。
大谷は白だよ。
最新ロス事情、ペイアンのやらかしトランプがご法度になって代わりに遊戯をやってるヌーよ。ヌーはバイシスバレツしか持ってないのでハブられてるでやんヌー。
なんでバイシスバレツやってんだよ。
辛い、早く翔平帰ってきて。次回は月曜に松山秀庵を連れてくるでやんすやんすヌ
ー。翔平は今日もホームラン打ってるよ。
いやー、なんかなんとかうまいこと解決はまだですけど、なんか決着しそうでよかったっすね。
まあまあよかったですけどね。
本当に昨日今日の話ですけど。
昨日今日の話ですけど。なんでヌートバーまでバケモンになっちゃうん
だよ。ホームランボールがどうこうみたいな。
ホームランボール。
次どうしようか。次どうしようか。
俺の話題は
全部。メールタイトル、めでたみの8割は尻でラジオを聞いてるんだよ。
なんでそれ。
多分なたかしです。めでラジ新春ラジオびっくりバー小説、象が裸スタートおめでとうございます。
虎に翼ね。
あらすじ、明治時代の江東区、
ね、やってるんです主題歌。
日本初のラジオのが地に点々と和音の音でラジオ局開設を目指す。
なんか昔っぽいな。
全裸王をめでたいと大道芸人にひそやかによる王道ラブストーリー。
なんでラブストーリー。
2話に1回は家が爆発する斬新な演出で、毎週土曜日27時から生放送で今週の放送を振り返るなど、ファンサにあふれるドラマ界の神を目指す力作。脚本はビデタミット名高いトレンディヨシコさん。
誰だよ。
主題歌は大谷ペイペイの通訳がパクられたんだけど。めでたいさん役には久保田雅人さん。ひそやかさん役には久保田義信さん。
なんでね。
上坂すみれさん役で久保田みゆめさんが大登場。
関係ないですよ、上坂すみれさん、このラジオに。
リスナーは全部 AI がやります。極秘裏に仕入れたシナリオ大公開。第1週、裸で捕まるとかどこの文明国だよ。第2週、久保田生多すぎだろこの番組。
役名だから。役者の名前だから関係ねえだろ。
第3週、皇居でフィールドレコーディングしてたら皇居警察にマジで詰められたんだけど、詰めない、マジで詰められて落ち込んだけど、人生そんなもんでござるよ薫殿。
全裸だからね。
で、メールに、メールがメールフォームじゃなくて、メール、多分、自分のメールで送ってきてて。
うん。
だから画像が2つ添付されてて。
うん。
ワクワクさんと、なんか、わろを火で炊いて炙って祭りを行ってる写真の2枚が添付されてました。私多分呪われますこれ。
何が言いたいかもわからない、怖すぎ。
じゃあ次のメールいきます。
なんか頭おかしくなるんじゃない、あなたそのうちこれを文面で見る。
あ、もう次のメール、江東区とか、あ、書いてる。
あ、おやっとやっとやっと、
そう、ひそやか江東区。あ、もうこれはもうついやっときました。
ああ、でもちょっと襟を正させていただきましょう。
件名メディナーム、江東区に人権の風を、熱血弁護士ナディーム高島屋過去マーケットプライス。
何ですかこれは。
あの懐かしの平成が今蘇る、メンデヒッソステーション。全裸おじさん
めでたいと、ステーションみたいに。
全裸おじさんめでたいと、ヒソケットじいさんが繰り広げる爆笑お涙頂戴ラブ人形劇風スタンダップコメディ、ついに完成。 なんだこれ、読み、なんか一害町から新社会人おめでとうのテレパシー。早漏のレディ、早漏メディートン、かっこトイレが近い。無様。自重のダンプカーのひすや様。かっこダンプカーで敵を倒す魔法。ご入学おめでとうございます。小学校には慣れましたか？
慣れてねえよ。
視覚で味わうメデラジこと、商店の新メンバーが決まりましたね。
関係ないですし、ね、違いますよ。
男子なきゃあと、しのすけだってんだっけ、これ。
しのすけ。
以外は、エセ知識人。
そんなことないですよ。
なんちゃって俳優、ツイッター活動家ぐらいしかいなかった立川流から、ようやく日本語が話せる人が出てきたことにびっくり。
なんてこと言うんだよ。
これ我々の意見じゃないから。これはこのナタカ氏の意見なんで。一日も早く駅名からのパクリ疑惑を払拭してほしいです。一方我らがクソメデテイからもレギュラー選ばれなかったのが悔しくてたまりません。
選ばれないだ絶対。
若手のクソメデテイパリピいやクソめでてパーティーあたりに頑張ってほしいです。パーティーちなみに波の茶って書いてパーティーあのパリピは パリの人って書いてパリピ。落語といえばゲットワイルドのサビジャスエンジャスエン楽とは何なんでしょうか。三遊亭一門から落とされているのでしょうか。そして久坂さんが本屋大賞にファースト写真集ビブラフォンと相方過去服を着ないをノミネートさせようとしているというのは本当でしょうか。
嘘です。
謎が謎を呼ぶ新学期、今回のメデラジは友達と給食の時間にレス場で盛り上がれるテーマを提案します。
いらないですよ。
新生活で周りに差をつけまくろ。丸一メデファスインドームツアー。
でファス
野球の殿堂ドームは意外と安く借りれる。かっここれはマジ。6周年だから金に糸目をつけちゃダメ。入場料取れただみたいなもんよ。めでたいバーサスめでたび1000人でピッチャーマシン打ち合い対決やってくんろ。
誰が見たいんですそれ。
丸にめでめでハートカップル大作戦。小学校は足が速いやつがモテる。むしろそれ以外モテない。かっこ心理。メデラジが提案する新しい婚活の形ランニング。警察に追われる日々で危ない男の色気に女子はムンムンムンジェイミン。
あんまジェイミンとか言わない方がいいですよ今。
丸さんめでたいと始める在宅注文。クラスのカーストトップを取るにはゼニーの力や。で初めにチンチロ班長野球とバカや。一平ちゃん呼んできやプロやで。
えとけ。
丸四過去 MET メデメデイングリッシュティーチャー。
L い。
時代は国際化の時代。そのうち通貨もドルになる。就職はオートミールになる。これもガチ。世界最高通。どんだけ一平好きなんて。世界最高通訳過去だったの一平を呼んで英語を学ぼう。目指し敏腕ギャンブラー過去次は負けない。ほんなら今月のリクエストはゲットワイルドカバー by ひそやか過去読書バージョンか新学期にマリン差をつけるために行っている習慣ガチのストレス解消法言ってなかった前科この能楽師がすごい2024を教えてください。かっこ文部科学省指導新しい道徳に関する報告書より抜粋された悪い作文のサンプル。でこのメールにも、こう画像が3つ添付されてて
3つ
?1 枚目が声優上坂すみれさんの大昔の写真。2枚目が、
うん、
テレビタックに出てる浜子の写真。
あの昔の議論し
といて。3枚目が、3枚目が、 プロ野球本拠地球場のレンタル料金
足りないです、
東京ドーム東京ドーム、利用時間2時間20分料金50万円、阪神甲子園球場2時間30分45万円
お
バンテリンドーム名古屋2時間30分27万5千
円、
ホットモットフィールド神戸2時間1万6千円
お
楽天モバイルパーク宮城4時間8800円
安っ。
中平日料金の最安値、草野球での使用を想定。
へえ。
なんか最後へえと思わせたことによってそれまでの飛行が全部なかったことになるの。
今やられてた
今やられてた、
やられてた。
散々一平がどうとか上坂すみれがどうとか言ってたのが全部へえでチャラになってまあいろいろこうリクエスト来てますが、
うん、
ガチのストレス解消法とかどうすか。
ガチのストレス解消法、マジなやつは、まあね、ほんまにセントやけどね。
ああ、
本当にそんぐらいしかないよ最近は。
まあまあ、どこぞのアニメでもね、風呂はすべて洗い流してくれるみたいなの言ってましたしね。
うん。銭湯好きで。
暴世紀、暴、暴ヴァンゲリオンで。
それこそ、ローテ組んでるもんね。複数箇所で。
あ、でも、やるよな、なんか。ずっと同じとこ行き続けてるのなんだかなと思うから。
そう、
先週ここ行ったから今週ここ行こうみたいな。
うん、好きですね。風呂行ってサウナまでワンセットで。
私もまあよく行くは行くけど、なんかあんまりストレス解消っていうよりもなんか肉体がガチゴチだからそれを正すためぐらいの。
ああ、
なんか普段シャワーだけで生きてるんで、そのたまに、
まあ俺も普段はシャワーだけ
でかい湯船、たまにでかい湯船入んないともう。
なんかね、
ストレス解消ってなん、うん、はいはい。
ああ、そう、なんか今はもう結構コロナも落ち着いて、
まあそうっすね、
うん、もうそういうのもなくなったんだけど、一時期一番よく行ってた銭湯が、まあサウナもあって、あのね、みんなそれぞれコロナ禍でも運営してくのに際していろいろルールあって、
沐浴とかいろいろありましたよね。
沐浴とかあった、あった、そうあった、うん、どこのサウナもその沐浴言ってた、風前でもよく言ってた。そこはね、サウナ中そのマスクしててくださいみたいなこと書いてあった。
あー、結構厳しいっていうか、なんか
厳しかった、
ね、珍しいですね。
そう、一、うん、回しないで入ってたら注意されたこともあったし、今はもちろんないですよ。
まあ割となんかその本当に流行りまくってた頃って本当にどこも厳しかったですもんね。
そう、だからマスク外さないのが結構ね、結構染みついちゃってて、一回風呂入ろうと思って服全部脱いでシャワー浴びたらマスクビシャーなってことね。
なんか海外の動画で、その中国かなんかの動画で、あのマスクつけたまま麺すすっちゃってみたいなそれと同じじゃない。
あれは恥ずかしかったね。
まあやるよな、なんかその私ぶっちゃけいまだにマスクつけてその日常生活してるんですけど。
ああ、私も
まあでも言うてもまあその特にまあ暖かくなってきてからもう本当にその外でその歩いて駅に向かってる時とかもまあ痛ます風してぐらいはやってるんですけど、
うん、
それでもなんかあれですもん、もう電車とか普通になんか施設入る時とかもう一応形式的にも装備して、
うん、
でもう完全にもう生活に組み込まれちゃってるから、
うん、
もあるし、あのまあ一旦順を張ってあのマスクをしてしまったからには世界中の全員がマスク外すその時までも外せないあの順を張ってしまったから逆張りであのバランスを取るには最後の一人になるまでマスクをつけ続けなければならないっていうのもあるし難しいっすよねこの辺塩梅
人生の芝居プレイめっちゃしょぼいな
。まあ、好き好んでこんな人生になってるわけじゃないけどね。
ちょっとこうしちゃって申し訳ない。そんなストレス解消、はい、
言うてあんま、なんか、どうなんだろう。ストレス溜めないわけじゃないけど。強いて言えば、まあ、あの最近そのフィールドレコーディングやってる一環でそのなんか突発的に小旅行みたいにしたりしてるんですけど、
うん、
それこそ本当になんか連休とかじゃなくて土日で一泊二日とかそれこそ日帰りでちょっと遠出したりみたいなのやってるんですけど、
あ、そっか、あなたは旅行とかあるもんね。確かに。
そうなんです。あの昔これちょっと今度なんかまとめようかなと思ってるんですけど、昔はそれこそ本当に旅行好きだったんですよ。そのコロナ前とかは、
うん、
なんかそれこそ大学の時に一人で海外行ったりもしたし、そのそれこそ伊豆大島とか佐渡島とかも行ったりとか、あと2019年、それこそラジオでも話したけどヨーロッパに1週間ぐらい行ってたりもしたんとかなんですけど、なんかコロナ禍入って一旦落ち着く期間があってからなんか旅行に意味が見出せなくなっちゃった時期あって、
あ、
なんか結局どこまで行っても受け身の趣味だからなんかないんですよね。その得られるものが、その得られるっていうのは経験を得られるけどもそれ以外がない、それ以上のなんか有意義なものに消化できないというか、
あ
なぁと思ってなんか旅行行くのもすげえ億劫になってたんですけど、
はい、
なんかフィールドレコーディングって行為がなんかそこを埋めてくれるというか、なんか
あなるほどね、
旅行する免罪符になってくれる、
はい、
なんかだからそう、そういうスポットでこう録音をするという行為をするためにこう行くっていうのがなんかこう動機づけになってくれて、なんかうまいこと今回ってますね。
いい趣味見つけたね。
まあその代わりあの人が多い観光地とかあんま行かないみたいなことになっちゃった
。人気のないとこ前提になってくるから。
そうだからなかなかその例えば観光名所みたいなところはあんまりなんか選ばなくなっちゃったけど、まあ、それでもまあなんかそこで、まあ、外に連れ出してくれるっていう意味の、まあ、まあ結果的にその元を正すと多分フィールドレコーディングというものが今こうストレス解消というかそういうなんていうか気分転換の礎になってるのかなと思います。
うん、いいですね。
なんかクソメールからなんかちゃんなんか真面目な話しちゃったな。バランス取んないと。メデラジネームダイナミックグラビティサウンドよしこ過去小57。
あ、いいです、いいです。そんなハイペースで読まなくていいです。もうちょっといい趣味だったな。
バランス取んないと。だってまあ時間も押してるから、ね。
あ
パスモを使うたびに携帯から快音声が爆音で流れるめでたいさん、自動ドアに挟まれるひそやかさん、こんばんは。なんです
適当じゃないか俺の。
前回123回にちなんで加藤一二三先生をお呼びしようとしたらダメだったので、メデュータイさんが123回腹筋しながら野外ロコの魅力を語りますの回、私も校長に挑戦してみようと感じました。
やめてください。犯罪なんで。
ボージュギアの紹介シーンとか大興奮ですわ、大興奮ですわ、 お姉様。さて、ハーバード大足立文庫の入学式の応援演説依頼がなぜか来なかったので、メデラジを学習させた AI にメデフェスシャープ31、メデフェスシャープ31日全裸徘徊目次録メデンイン越谷の開幕挨拶オープニングトークを作ってもらいました。読んでください。
ないやつを生成しないでください。
おい、おい客、めでたいです。え、なんでみんな服着てるんですか。
なんで聖書脱がせたいんだよ。こいつらはずっと。
ここはメデフェスですよ。本当に気持ち悪いですね。今日はこの浅草園芸ホールいっぱいのお客さんありがてえよ。
浅草園芸ホールでやってるんだ。
久岡さんが都知事になって早1年、いろんなことがありましたね。
都知事になっちゃった。
都立の学校ではテレパシーがリコーダーで必修になり、CI さんが副都知事としてモヒカンの職員とともにパパ活女子とツイッターモノモース系漫画家と投げ銭目当て系 VTuber に確定申告流したり、
めちゃくちゃだもん。
八王子の杉の木を山ごと火炙りにしたりと、要はまさに乱世でござるよな。
世紀末だもう。
ヒスヤンの代理で加入した自称元通訳の M 原さんは、
待って待って、
自称作曲家の自称作曲家のサムラゴウチさんとボイパに打ち込み始めてもう来なくなりました。
俺の代理の M 原来なくなったんだ。
代理でクソめでてにぎやかな兄弟子、クソめでてうるせえ、宇宙のウにとどまるに勢いに勢い勢いでうるせえさんが加入してくれると聞き本当に喜んでいます。嬉しさのあまり今まで聞こえなかった耳が聞こえるようになりました。今回メデフェスは私とゲストでメデタミのウォーフェイ過去ビッグタニヘイショーさんのキャッチボール、会場の皆さんとの大喜利対決、ひそやか知事のビデオメッセージ、ナパーム爆破など7日間の耐久レース、これが終わるまで全員帰れないので、そこのとこしくよろですわ。はい、皆さんお待ちかね、3つの袋トークは袋閉じだぞ。今回は話せねえよ、逆張りですからね。はい。どうしてまだみんな服着てるんですか、人の話聞いてましたか。というわけで今回の1曲は、PYC with めでたいフィート MC ハマー、サウナに服着てくるやつなんなので点上げだ。
サウナだったら確かに。
特攻で過去特攻で花火ぶち上げて無事にホールが全焼する。次回から通訳の M 原さん禁止です。メールで使ってきたらもうできんです。
できん。
もうこすりすぎです。
もうどいつもこいつも、
おどいつもこい、おなんかちょっと大谷のメール読んでたからって、もうここぞとばかりに水原だの M 原だの
一平だの
一平だの、もう手をかい品をかい、いろんな呼び方でもうできんです。
なんでそのさ、クソベレテ一門の講座な、みんな大学落ち券みたいだな。
確かに、なんかクソめでてっていうのもなんか そっちまでなんか怪しく思える。
なんか真打ちになった瞬間捨てる名前でしょ、なんか。
真打ちになった瞬間クソめでて側も捨てそうだもんな。なんか5、6個上にクソめでててなんかつけ始めた、なんか結構怖い先輩がいて、毎週一人はそれを継がなきゃなんないみたいな。まあ、いろいろメール読んできましたけど、次最後です。
はい。
メテラジネーム北川さんからいただきました。
あ、ちょっとあの差し込んだ光
まるで今まで暗闇だったかのような言い方です
一輪の花
、まるで他が焼け野原だったような言い方です、めでたいさん、ひそやかさん、こんにちは。
こんにちは。
4月28日に TYC のセカンドアルバム科学未来館がリリースされると発表され、いてもたってもいられずにメールを送らせてもらいました。
あっともだメールだ。
トレーラー動画を拝見しました中で、特に1曲目の The Wave East 過去大勝負への道が、これが好きな曲だぞと心と体が揺さぶられております。早くリリースしてください
つら
また今回何笑ってるんだよ真面目なメールなのにちょっとそれ本当にやばいですよ
ちゃんとした感想のメールが面白くてしかない。
また今回のインタルードは120回123回でおっしゃられていためでたいさんのフィルレコーディングが曲の中に組み込まれているとのことで、IR リバーブヌーブの私にとって貴重な初めて経験となるであろうことで胸を躍らせております。早くリリースしてください。乱雑な文章になってしまいました。ここいらで締めさせていただきます。早くリリースしてください。これから暖かくなりますが、お二人とも健康にお過ごしください。あと早くリリースしてくださいではいや、こんなにリリースを待ち遠しくしていただいている方を差し置いて、変なメール4つも読んでしまって申し訳ないですが、
申し訳ありませんでした。メールありがとうございます。感想ありがとうございます。
ああ、セカンドアルバム告知されたようで。
はい、そうですね。あのいつも迷うんすよ。あのなんかその情報そのリリースしてみんなが聞ける状態になってから話すべきなのか、それともなんか発表した段階で、うん、ね、こういう回設けるべきなのか。
まあむずいっすね。
まあ今の見解としては、まあ両方やりゃいいじゃんっていう。
まあ確かに、正直ここで喋ようが喋らかのぐらい体制に影響ないから
関係ないから。そう、別にあのテーマ溜まってるとかじゃないからいやー、そうですね。いや、でもありがたい。その北川さんもね、その発表してそのマジで聞いてすぐにメール送ったらしい。
そうですね、割とその発表されてからかなりお早かったと思いますね。
いや、もうありがたいです。しかもね、まあ1曲目の感想はね来るかと思ってたけど、まさかインタールートの感想だと
まあ本当にトレーラーをもう隅から隅まで見ていただいたってことですもんね。
そうですね。まあ話しますか。まあもしかしたら、ま、本当に知らなくて今何の話してんねやって言う人もいるかもしれないんで。
まあ確かに、
あの私 TYC っていうねバンドやってましてね、ボーカルギター、
はい、
作曲やってますけども、あの3年ぶりのアルバムとなるね、あのセカンドアルバム科学未来館を、2024年4月28日日曜日の午前0時にリリースすることを発表しました、つい先日。
素晴らしい。
ありがとうございます。3年ぶりです。3年ぶり。
あ、もうそんな経ちます。
東洋町スイートからが21年の4月なんですよ。
あ、そうだ、あの私が M3 であれですよ、あのキーボードを反復した時に、
そう
合わせてですもんね。
そう、あれ3年前なんですよ、
う
ん、
そうね。さ早
っ。怖くないですか。
時
早すぎて笑った。
あ、でもそこから3年、まあその間 EP 出し EP とかシングル出してたりとかあったと思うんですけど。
シングルをね出してます。2曲入りのシングルが1枚、1曲入りのシングルが1枚、それを1年ごとに出してんのかな、ほぼ。
あ、でも一応年一で何かを出すようにしてて、まあ、そこの集大成がまた来たっていう。
そうですね。まあで、その3曲、その3曲も出す、すでに出した3曲、シングル3曲を含めての7曲。
ああ、じゃあお得ですね。
そうですね。まあ、っていうのも、あのファーストアルバムだけ CD にしてるんですよね。
うんうんうん。
で、途中で出したシングルは配信だけで CD にはしてなかったの。
あ、そっか。
そう。で、CD だったらライブとか行った時に売ってる、物販としてね、売ってたんだけど、それがファーストアルバムだけだったんだよね、今まで。
はい、じゃあもう、例えばまあやり方、あ、でもまあ、配信をなんかデジタル化してやるっても結構難しいか。
うん。
その、なんかダウンロードコードみたいな感じ。
ああ、それの方法もある、全然ある、全然ある。けどまあ、
でもそういうことも、まあ、うん、まあ、やらず、まあ、CD としてはもう本当にやってなかったと。
そうですね。まあ、CD として欲しいっていう人もね、いただろうし。まあ、だから今回7曲入りの CD として、まあ、今回新たに。つまり、4曲は書き下ろしてます。
おお。
はい。これは書き下ろしました。うん。で、7曲入り、あの1番から言うと、あ、そう、先に言うと、この1曲目から7曲目までを全てそのダイジェストで、流して、さらに映像作品にした動画っていうのも YouTube で同時公開。3分半くらいの動画ですかね。うん、
それがもう公開されて、さっきのメールは、まあ、それを見た感想を、まあ、書いてくださっていた。
そうですね。
はい。
ということでございます。これはですね、何から話そうか。まあ、そもそも作るきっかけというか。
うん。
まあ、TYC ファーストアルバム出して、正直セカンドアルバム出すまでやるとは本当に思わなかったね。本当に思わなかったです。
まあ、割、なんか、正直私 TYC の活動に関してそんな追ってたわけではないけども、あれですよ、なんか割と始まりは、なんかそんな、うおーって感じで始めたっていうよりは、割となんか、こう、パッと始まったくらいの、
うん。
感じで。
最初、衝動に、近くて、うん。
で、第1回メルフェスでライブされて、
あ、そうですね、あれはもうファースト出す全然前、
そう、2019年とかですもんね。
うん、
だから そこがライブとしてもかなり初期の方だった。
そうですね、オリジナルソロってなかったし、
うんうん、そこから2年弱かけてファーストアルバムを出して2021年。
それもね、結構ね、ひねり出したっていう言い方もあれなんだけど、なんかそのもう言っちゃうと最後のつもりで作ったんだよね、ファーストアルバムは。
ああ、
その2018年からこう遊びで始めて、で何回かライブやって、なんか曲数もたまって、でたまたまきっかけもあって、そのテキちゃん、ラジオネームアンモニアナイトが海外転勤して日本出るっていうタイミングがあって、
うん、
1回目の日本を出るタイミングがあって、あ、じゃあもうこれ、この活動終わりだな、これで最後だなっていうつもりでレコーディングしてみないってなったのがファーストアルバムだから。
あ、じゃあもう言い方あれですけども、思い出作りみたいな。
もう本当にそうよ。
じゃあまあ本当に あれ、その時ってファーストアルバムって言い方してたんでしたっけ？
してた、一応してた。
ああ。
もちろん解散するとかそういうんじゃないけど、まあ一つ区切りとして作ったのが、
まあ、でまあそれが2021年4月。
そうで、まあこれがね、もう好評で、
そうですね、そのそれこそ M3 で反復して、まあその時一緒にいたんですけど、割とこうなんか買いに来てくださった方とかの感触も結構好評というか、かなりなんか良かったですもんね、うん、
あれは確か配信してから2週間ぐらい経ってたんだよね。
あ、でも4月頭ぐらいにも配信開始してて、そこのまあ現物というか、
そうそうそう、だから今回はそのは、あ、今回 M3 出ます、 M3 出ます、 TYC としてスペースを取っているので、
はい、でじゃあもうそこで、うん、CD としてはまあ初めて発売される。
そうで、その日と同じ日だから、その日の早朝って言ったらいいのか、0時にまあ配信も始まると、まあ同時ですね今回は。
うん
うん、まあだからそれが1枚目が思ったより好評で、で1年後にせっかく出してたみたいなし、ライブでもやってみようよって話になって、じゃあそっからまた頑張ってみようよってなって回し始めて今があるんで、まあ感慨深いっすよね。
まあその一般論だけど、そのまあそれ1個目の作品っていうのは割とこうなんかこう熱意というかリビドーだけでなんとかなるけども、うん、それを継続して、
うん、
2つ目3つ目作っていくっていうのはもう本当継続の力だから、
うん、
まあ別な難しさがあるというか、むしろなんかそういうなんか続けることの大変さみたいなのが、まあ、それを経てこのセカンドアルバムですもんね。
そうで、明確に違いがあって、前回と今回、あの、
うん、
ファーストとあと1枚目のシングルまでは特にライブやってないんですよ、はい、年にやってていいです、 1,2 回、
はいはい、
1回だな、うん、しかライブやってないんですけど、そっからなんですよ、1枚目出してのシングル出してからライブをめっちゃやり始めたので。
あ、でもこのラジオでもう本当になんか今月こことこことここにライブがありますみたいな告知するようになったのもそのあたりから、
そのあたりから、あのね、僕数えたんですよ、うん、2022年4月だから今が2年前ですね、
はい、
から2024年3月だから22年度と23年度のライブ本数35本だったんです、
はい、もうなんかなりわいにしてる人じゃないですかそれ。
あのうち昨年、あ、昨年度だと何本だったろう、やべ、年度で数えてなかった、23年があの23本だなを覚えてる。
まあ、あ、でも 1月3月なんか相当なんか入れてた気もするな。
今月の1月3、じゃあ今年2024年の1月3月は6本。
そうですね。まあどっちにしてもまあ相当だ、年度平均でもまあ18本ぐらい出てた
って
こと
ですね。いやもうこれはね頑張った。でそれがねマジでレコーディングで生きてて、バンドで TYC ってあの私ひそやかは、まあ、もう DTM を やるんですけど、だから自分のパソコン上であの打ち込みとかあとミックスとかもやれるんですけど、 TYC に関してはバンドメンバー全員に演奏してもらうことが意味があると思ってるので、ちゃんとスタジオでレコーディングして でエンジニアさんにちゃんと取ってもらってミックスも外注してっていう形をあえて取ってるんですね TYC は。
うん、
でそれのねもうスムーズさがもう明らかに違った。本当に
もうバカ像踏んだ結果というか、
バカ像踏んだ結果演奏力というか慣れ感が本当爆上がりしてて本当にスムーズで楽しかったですレコーディングは。
おお、
うん、いやこれはもしかしたらね、まあ、そのシングルに曲2枚も入っちゃってるからあれなんだけど、別にそれも決して悪い出来じゃないんだけど、今回新たに撮った曲は結構いい感じになってんじゃないかなって思うな。
いいですね、その、まあ、成長も感じられるというか。
いやと思いますよ。うん、
うん、
まあ7曲入りにしたかったのは前回と同じ曲数にしたかったっていうのがあって、まああとちょっと戦略的な意味もある。Spotify とか Apple Music とかってなんかシングルだと2曲1曲2曲だとなんかシングルって表示されて、3曲4曲だと EP って表示されるんだよ。
あー、なるほど。
それが7曲以上だとアルバム扱いになってその表記取れるの。
わかんない、それまあない方がなんかお得感あるのか、その聞く側からしたら
どうなんだろうね。まあでもとりあえずアルバム扱いになるっていう。
はいはい、別になんか、あ、まあなんか細かいそのなんか契約みたいなのはわかんないですけど、まあ少なくとも見かけは変わると。
そう、これは基準がちゃんとあるんだけど、まあ見かけが変わります、アルバム扱いになる。だから世間的には多分7曲ってミニアルバムに入ると思うんだけど、フルアルバムからしたらちょっと少ないかもしれないんだけど、まあ今できるベストということで7曲入り。1曲僕の僕が家で編集した1曲も含むインタルードを含む7曲を今回収録してます。
はい、
でちょっとだけまあそうだな、楽曲のね予告をすると、1曲目が ダイウェイウェストオーソブの道。はい、これはもうリード曲のつもりで作った曲、割とギリギリで作った曲なんですけど、これはもう皆さんに楽しんでいただける曲になってると思います。もうライブでは下ろしてます、もうライブで下ろしてます。はい、これは本当にぜひ楽しみにしてください。これはすごい自信があります。で、シェイプオブザシティ。で、3曲目、午後の復讐。あ、これ、もう新曲です。完全新曲です。これは、まあ、ちょっと今までにない曲になってるかと思いますので、楽しみにしてください。で、これ話したいですね。4曲目、インタールード。カナルサイドっていう曲があるんですけど、はい、今回ですね、インタールードを作るにあたって、まずピアノは、撮ったんです。これは実はちょっと前に撮ってて、1個前のシングル「サイコショッカー2300」を作った時に実はピアノだけは撮り終えてて、
あ、でも、ちょっと具体的に日付は分かんないですけど、1年ぐらい前にはすでにピアノだけはあった。
半年ぐらい前かな
ってことですかね。
うん、
うん、
もうあの次のそのに「サイコショッカー2300」を撮った時にはもう次のアルバムを作る構想が完全にあって、曲は全部できてなったけど、構想はもうあって、その時インタールードはこんな感じにしようっていう構想が実はもうあった。で、
はいはい、
ピアノの岡部さんにこういうパターン、こういう曲作りたいんで何パターンかちょっとお願いしますって言って、ピアノ何パターンか撮っていただいて、でそれを素材にまあちょっと僕が短いまあBGM を作ったっていうやつなんですけど、それのね環境音の収録に、まあ、今回選手に協力いただいたと。
え、僕っすか。
あ、しらじらしすぎる。
はい、サポートさせていただきました。
はい、これ収録したの結構前だよね。
それこそだって9月10月も去年の、だからもうそれ半年以上前。
ああ、こうわざわざ高等区来てもらってね。
ええ、もうその説は。そうですね。だからその時にもうすでにこうアルバム作るってことがもう決まってるって決めてて、で、
うん、
まあ、そこにこのインタルードも、まあ、前回のアルバムから同じく、
うん、
もう入れるってことを決めてて、で、
うん、
まあ、高徳の音を使いたいから撮ってほしいっていう、
そうですね、
感じでしたよね。
で、今回はなんか、まあ、カナルサイド、まあ、カナルって運河、だからカナルサイド、運河のほとり的な意味なんですけど、まあ、もうその名の通り、運河沿いを録音しながら歩いてってね。
本当になんか半日ぐらいかけて撮りましたよね。
そうね。使われるの1分ぐらいなんだけどね、とにかく撮ったね、あれね。
まあ、まあ、そんなもんっすね、多分こう野外録音なんていうものは
まあでもあれも有意義な時間でしたね。
そうそう、割と、まあ、私なんか正直人のためにこう撮るみたいなのがないんで、
はい、
普段、
はい、
だからまあ一応いろんなパターン撮っとくかと思って、まあ、いろいろマイクも変えながら撮ってたと思うんですけど、
う
ん、まあ、それでまあ全部渡して、まあ、あと逃げるなり焼くなり好きにしてくれっていう感じで。で、まあ、それがもうこの4曲目。
そうですね。
まあ、これはありがたいことにこうなんかクレジットもしていただいて。
いえいえ、
う
ん、もちろんですと。まあやりたいことの一つではあったしね。これ
それのあれで
クレジットをどう表記するか問題がねあってね。
そうですね、あの、うちは私もこうクレジットされるっていうのは初めてなんで、まあこの話ちょっと聞いたときにこう調べてたんですけど、特に日本だとそもそもそのフィールドレコーディングやってる人を自称してる人がほぼいなくて、こう肩書きがよく分かんなかったんで、日本だとそれこそなんか普通に大学の教授職やってるような人がフィールドレコーディングやってたから、肩書きとしては教授とか准教授を名乗ってる人が多かったんです。
ああ、なるほどなるほど。
そうとか、あとなんかどこどこのなんかこう何とか協会のものみたいな、
うん、
で海外調べてたら割とフィールドレコーディストを名乗るパターンが多い、
うん、
フィールドレコーダーだと、まあ、そのレコーディングする機器を指すことが多くて、レコーディストで、まあ、こうその撮ってる人を指すことが多いみたいな感じだったんで、
うん、
まあ、一応それでまあこう提案させていただいてって感じでしたね。
はい、フィールドレコーディストとしてメタイをクレジットしています。あ、これメタイさん知らないと思うんですけど、あの CD、
はい、
これジャケット印刷して、あの実はもうこれできてます。
マジっすか。
はい、実はもう印刷ができてまして、
時期的に、
あのバッチリ書いてあります。
なんか途端に肩に重みが。
今度お渡ししますね。
もうこれでもう、あ、すいません、あれ助かります。あのこれもう私もフィールドレコーディストとしてこう活動したこうなんていうか
証し、
重みが残ってしまったってことですもんね。そうなかなかなんていうかもう引き返せないですよね、ここまで
来た。飯にかけるね。
まあちょっとでもちょっとこれ今までそのまともな肩書きを名乗らずこうインターネット上で生活してきたんで、まあなんていうか自称ハイパーメディアクリエイターだのでオカルトバスターだの名乗ってきたんでちょっとまあ名乗る、それこそまあ去年ちょっと作曲でなんかゴニョゴニョした時ぐらいから梱包さもちょっと入れようかなと思ってたんですけど、ちょっとフィールドレコーディスト名乗らせていただきます。
いやー、やりたかったんですよね。なんかサポート欄にね、楽器のサポート欄とか、あとミックスエンジニアとか書くんですよ。そこにフィールドレコーディストの名前を載っけるの尖ってていいなと
そう、まあそもそも世間的にそのレコフィールドレコーディング音源を楽曲に入れるってまだそんなに多くないのもあるし、やっててもクレジットするかっつうと微妙っすもんね。
うん、まあ普通サンプル使うしな。
そもそもですね、まあ、そうです、わざわざそこの、そうなんですよ、わざわざそこのために撮ってやるっていうのがあんまりまだなんていうか、まあ浸透してないというか、
うん、
そこまで一曲になんかこう意思を持った音を使うパターンがあんまりないのが実情だと思うんで、
うん
うん、まあそういう意味でも、まあ、ちょっとそこの広がる礎にもなれればいいですもんね。
そうですね、まあでもなんかちょっと完成した楽曲、自分で言うのなんですけど、これいいコラボになったんじゃないかなと思いますけどね。まあお楽しみに。
私も一応なんか一応、まあ、どういうのができたっていただいてるんですけど、ちょっとネタバレ防止のためになんかもうやっぱり当日のこうライブ感で楽しみたいともあるんで、
そうまあその辺の話はね、あのリリース後の回ということで。
そうですね。でまあこれは4曲目で、
で5曲目は、まあ草越で砂ですね。これは出した曲ですね。で最後ショッカー2300、うん、これも出した曲です。で、はい、7曲目、これ最後の曲がデルタから出るのはベータ版、これですね。ファーストアルバムにデルタから出るなっていう曲があるんですよ。これのアレンジです。
おお。
はい。今回、まあ、インタールードも合わせると4曲新しく撮ってるんですけど、だからまあ、完全な新曲は、The Way West と午後の復讐なんですけど、このデルタから出るなは、もう、デルタから出るなっていう曲を、もう完全にスクラップビルド。一から編曲作り直して全然別曲にしています。
なんかベータ版って言ったのがもともとなんかこういう構想があったけどボツにしたみたいななんか印象があるんですけど、もうそうじゃなくてもう新しく作ったって感じですか。
新しく作った、まあ、ベータ版ってつけたのは、まあ、デルタにかけたシャレというか、
あその、まあ、ギリシャ文字のね、
うん、まあ、もともとね、これはかなりぶっちゃけたことを言うと、はい、デルタから出るなだけ結構そのロック色が強くて曲調が結構違ったんだよね、他の曲と。
あ、まあ、前回のアルバムとか TYC の持ってる楽曲の中でもって。
そうだから、
うん、
セットリストにあんまり組み込んでなかったんだよね。
まあ、合わせづらいとか
合わせづらかったんでね、個人的には。で個人的にデルタから出るなはいい曲だとは思う、素材はいい曲だと思うから、なんか編曲前のがもちろん悪い編曲とは言わない、あれはあれでいい編曲なんだけど、なんかもうちょっとこの今のバンドの軸に近い編曲がしたいなっていうのはずっと思っていて、
なるほど、
今回そう、それを結構実現できたのではないかなと個人的には思っています。
いや、じゃあもう本当になんか、まあ、TYC 自分の曲に対して TYC ナイズっていうのもあれですけど、まあ、TYC ナイズされた、
はい、
うん、
俺はちょっと楽しみにしててほしいですね。
その7曲で
一番シティポップっぽいかもしれない、今回の中では。まあそんな感じで7曲用意いたしました。まあ詳しいね楽曲の中身の話あえてしてません。これはぜひですね聞いてお楽しみください。そしてこのリリース前のこの回でまあ言いたいこととしては、あとはもう動画ですね、動画。
おお、先行で出してるやつのもう、
そうです、トレーラー動画。これそもそも1回目のトレーラー動画、東洋町スイートのトレーラー動画がまずあるんですけど、
はいはい、
あれ結構凝ってるんですよね、まず。その、
そうですね、
ね、トレーラー動画って、うん、ジャケット1枚出して曲名をこう並べといてるだけで正直成立はするんすよ。
はいはい。
なんですけど、
まあなんかよく見るやつですもん
ね。よく見るやつ。これはね、CI が頑張ってね、一作目も作ったんですよ。一作目はアーシャを撮った時に、アーティスト写真を撮った時に、その同じ日に動画も撮ったんですよね。
あ、なんかそんなことをおっしゃってましたね、当時。
そう。で、CI がこういうの作りたいっていうのを、トレーラー動画やるならちゃんと映像作品にしたいってやって、彼が全部シナリオを書いて、で、それを現場でみんなで考えながら作ってって、まあ、作ったのが前回の動画だったんですけど、今回ももう前回あれを作ったからには、今回もやそれをやりたいということを、CI がこう強く希望しまして、
いいですね。熱いですね。
熱いっすよ。熱い男ですよ、あいつは。で、まあ前回ともちょっと変えたいっていうのと、まああとメンバーのねスケジュールの都合等々もあり、基本的に私一人が出役として、
うん、
で、あの場所は私たちが非常にお世話になっている江東区のライブハウス、ライブパブ、USA ライブパブ、イフさん、木場のイフですね。私は個人的に非常にお世話になっております。普通の通常営業に行かせていただいてます。
あ、まあ、
の場所
を、それもあれですもんね、そのなんていうか、ライブするようになって出会った縁というか。
そうだね。なんでもっと早く気づかなかったな、地元にあんな素敵なお店があったことに。
なんかそういう意味で、その3年前の時は外のそういうレンタルスタジオ借りてやってたけども、今回はそういうもう縁のある場所で撮るっていうの、そこの対比というか、この縁の移り変わりもいいですね。
熱いっすね、確かに。
うん、
場所をお借りして、まあこれはちゃんと営業日じゃない日に店を開けてもらって、あのちゃんと諸場代を払ってで撮りました。でマスターにも全面的に協力していただいて、出演までしてもらってます。あのまあまあの回数撮り直してるんですけど、マスターには毎回自然な演技を
まあまあ
いや、いろいろね案があったんですけど、
はい、
最終的にはこう1曲目から7曲目まで一発撮りでしたやつが結局採用されまして。
おお、カメラを止めるな形式です。
カメラを止めるな形式、これ非常に面白い作品になったんじゃないでしょうか。 CI が全部構想をもう根底に起こして、こんなのやりたいですっつって、それをあれですね、マスターも含めて店の中に4人しかいないんですよ、撮影スタッフが、クルーが。これ見たら分かるんですけど、これ3だから出役以外に2人で撮ってるんだっていうのをね、ちょっと楽しんでいただければと思います。
もうその撮影に協力してくださる裏方の存在が重要っていうのは、私も本当に着ぐるみの件で大変身に染みておりますんで、
まあ、CI と恋しくんですけどね
まあまあまあ、身内で
身内で頑張って撮りました。恋しくんにね、僕の iPhone で撮ってもらったんですけど、 iPhone40 Pro
で撮影、
はい、カメラワークとかがね、小石くんがすごい上手くて
でもなんか言われないと、言われてもなんか iPhone で撮ったっていうのもなんか分かんないというか、なんか 普通に使いますね。
なんか iPhone Pro ってなんか映画にもなんか使えるみたいなやつをさ、アップルがすごい押してるじゃん。
そうね。
うん。
まあ言うてなんかそのそれこそ CM とかで使ってるのはその外部レンズとかめちゃくちゃ使ってみたいな言われてるから、
うん、
まあまあまあと思ってたけど、なんか普通になんかこのインディーズバンドとかそういうなんかがいいミュージックビデオ撮ろうぐらいの目的だったら普通に余裕で使えますね。なんならこういう感じなんかそのなんていうん、なんかそのガチガチにしてないようなやつだとむしろ適役というか。
そうね。
うん。
なんかある種チープじゃないけどこう撮った感があってね、いいっすよね。
まあなんかホームビデオの延長みたいな感じの MV。
そう。
うん。
ね、最後の演出もいいですし、これね見てない方はあのツイッター尺のね動画も。ちゃんと作ったんですけど、
新 X ね
、うん、俺なんかツイッター尺って言った5秒後ぐらいにあやばいなって思いながら喋ってたけど
でも一応、ね、変わったんだから真実を発信していかないと。
変わってないんだよ新 X には
まあ今思ったけど、ゲン X か。より正しくは。
そうね、ゲン X。ゲン X も気持ち悪いけどな。
でもなんか、旧ツイッターとかってまあいいや、この話は。旧ツイッターとかってずっと引きずるよりは、なんか、ゲンとかシンとか使って、なんか前を向いた方がいいだろうと思っただけです。
はい。
はい。
まあもう。まあそんなわけでね、ぜひね、その YouTube の方、ぜひ見てください。TYC の YouTube ですね。今ね、動画が4本あります。ごめんなさいね、少なくて。頑張りますんで、これから。あの、1本目の、1枚目のトレーラームービー。Shape of the City の作ってもらったリリックビデオ。で、夢の国を捉えないでのライブ映像。で、今回の、あ、まずその3本あったんですよ。実はね、うん、この3本ね、3つともね、1000回超えてるんです、再生が実は。ありがたいことに。
おう。
ありがたい。
それだけまあ、一人で聞いてる方もいらっしゃるけど、かなりの母数が聞いてらっしゃるってこと
ですね。これはね、聞いていただいてると言って過言ではないと思います。今回のね、動画もぜひよろしくお願いいたします。
うん、はい。
はい、というわけで、まあ、単純に映像作品として素晴らしいものになっていると思いますので、ぜひご覧ください。で、うん、もう一度、繰り返しますが、TYC セカンドアルバム、価格未来館、2月28日リリースのので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、締めいっていいですか。この後宣伝もするんで。
まあ、どうぞどうぞ。
はいはい、このラジオの感想は、ゲン X のハッシュタグ、メデラジでぜひつぶやいてください。
いいね。
メデが開かな、ラジオやカタカナです。いいでしゃねえよ。
ご意見、ご感想はメールでも募集しております。メールの方、通訳の M 原さんはできんですので、はい、そちら気をつけながら送ってください。はい、
本当に書かないでください。
メールは、メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってますので、そちらぜひお願いいたします。
はい、メデタイスヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカ、科学未来館ぜひよろしくお願いします。そしてこの科学未来館のリリースを秘伝いたしまして、ライブツアーの開催が決定しました。
あの、私そのインディーズバンド挑戦に関して素人なんですけど、
はい、
インディーズでまあそのツアーライブとかやるんすか。
まあやることはやるところはまあ正直ある あるのですが、まあ相当頑張ってるね。
いや、なんか聞いた時なんか魔罪って、なんか令和5年6年の今、魔罪が出てしまった、魔罪インゴが出てしまった
これ言ってたっけ選手には。
なんかちらっと、なんかそんな、なんかそこだけ大々的にというよりは、このあとツアーもやるしなみたいな、えツアーと思って、
あそっか、そんぐらいで言ってたか。
でなんか聞いてみたら、なんか何か所か、こことこことこことここまま回るみたいな、
はい、
マザイ、
これも大変だったんですよ抑えんの。TYC セカンドアルバム、まあまあ、科学未来館リリースツアー、私を区外に連れてって開催決定しております。日程は6月、
おしゃれな名前
6月8日、愛知、これ名古屋ですね、栄ラットさん、6月9日日曜日、これ8、9連続なんですよね、正気かよ。大阪、中津、これ梅田などですね、ステップホールさん、そして6月29日土曜日、栃木宇都宮、ハロー通りさん、これ宇都宮ではライブやったことあるんですけど、また違うライブハウスですね、そして最終公演7月13日土曜日、東京赤坂ネイビーフロアさんで、の全4公演ライブをさせていただきます。
はい、今すごいっていうか、なんか普通になんか驚きですよねなんか話がでかくて、
いやこれね、どうしても大阪名古屋でやりたかった。まあ、実際待ってる人もいらっしゃるということなので、これは気合を入れて頑張りたいと思います。
おお、
はい、念願ですので、向こうに住んでる人たちにとってはまあ俺は頑張りたいと思います。でさらに赤坂で、これはこれ全部ですね、一応ブッキングライブといいますか、一応 TYC がメインバンドでいて、他のバンドも出演するっていう形のイベントになると思います。なります、
はい。
で愛知大阪栃木は、まあ、そのライブハウスさんにブッキングをお任せしてるんですけども、東京の最終公演については、TYC がブッキングから何か全部やっておりますので、TYC がブッキングした、主曲の、バンドさんたちに出演いただく予定です。こちらは後日発表いたします。というわけで、ぜひライブツアーよろしくお願いいたします。でさらに、配信リリース4月28日なんですけども、その2月28日当日に M3、2024春に、出展が決まっております。これはブース出します。第一展示場 O12B のブースで、販売いたしますので、これは新譜旧譜両方持っていく予定です。CD で手に取りたい方はライブよりかなり先んじてこの M3 で手に入れることができます。 TYC これのためにですね、このツアーの準備のために3月からあえてライブを休んでおりました。4月5月はライブございません。6月のツアーまでライブございません。 CD を手に入れる、最速手に入れるチャンスはこの M3 だけでございます。ぜひぜひ、足を運んでいただけると嬉しいです。というわけで TYC でかい発表しました。これからも応援よろしくお願いします。
はい、めでたいの方は、まあ、先ほどの本編の方でも話ありましたが、まあ、こちらの TYC のセカンドアルバムの方の4曲目ですね、インタールード、カナルシティ、こちらにフィードレコーディストとして、まあフィードレコーディング音源のサポートをさせていただいてますので、まあ、私の方からもよろしくお願いしますと、まあ、言わざるを得ない。はい。とあと、まあそうですね、ちょっとまあそういう感じで、私も後に引けない感じになったので、ちょっとそう、今年は 割と前半はちょっとその作曲とかをちょっとやってたんですけども、これからもしかしたらちょっとフィルレコーディング的な活動を増やしていくというか、まあちょっとそこでなんか発信とかしていけたらなと思ってるんで、もうおそらく、まあ、近々何かしらの活動報告ができると思いますので、そちらをよろしくお願いいたします。
はい、というわけでですね、1時間20分ぐらい喋ってるんですか。
結構今回言ってますね。
まあ最初のね、あのメールが長えよ。
まあもうそれはしょうがない、もうこのメデラジにもうなんていうかの一部分になっちゃってるんで、
も
うそういうものです。
ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。飛ばしてここまで飛んできた方は、非常にタイムパフォーマンスのいい生活をされていますね。
YouTube2 倍速で見せそうな人たち。
いいと思います。楽曲を先行公開します。
わお。
はい。実は公開までに私ネットラジオさんにも呼んでいただいてて、つって、うん、そこでもまあお話をさせていただいたりとか、楽曲の公開を予定していて、実は
うん、
まあだからまあそれと同じ内容にはなるんですけど、タイミング的にこのメデラジが世界最速になります、おそらく。
いいんすか。
もちろんです。もちろんです。
だってもうせっかくなんでありがたく流させていただきます。
はい、はい、TYC セカンドアルバム科学未来館の、1曲目、これワンコーラスだけです。フルぜひ聴いてください。 The Way West 大勝負への道でございます。
でもこちらワンコーラス聞いても本当に気になった方、ぜひ、まあ、配信なり CD なりでお手に取っていただくと。
はい、そしてライブに来てください。
お願いします。
お願いします。
では、はい、ではこちらの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。感想待ってるぜ。
サトシ。
部分の泡が弾ける、グラスに映るショルダーライン、君は無邪気なバッド、心奪われているんだ。シャンデリアが照らす輝くダイヤモンドリング、君は無邪気なバッド、だけど